じゃあ早速ですが始めたいと思います。小堀さんの、バギオボンズ留学体験談をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつ行かれてたんですか？
2015年の
14年
15年
去年、
うん、去年の1月から。
結構前ですね。1年半ぐらい前。
1年半前、
はいはい、
からの2ヶ月間3月まで、
あの学生休みの時は子供が夏っていう
冬休みって。
そうです、ね、
あ冬あ違うんです。もうその仕事を辞めて、
はいはい、社会人で
です。
そうです。どうなんであの留学することをしたんですか？
まあ行きたい気持ちというかは3年前ぐらいから。
結構前から
あったんですけど。
それは何ですか？英語を勉強したいって
気持ち。英語を勉強したいっていう。
なんでなんですか？
一応その沖縄に24から28までいまして、
はいはいはい、
でそこで、まあ、最後の 1,2 年間は、うん、外国のお客さんがいっぱい来て。
あそれは年々増えてるってこと？
年々増えてきましたね。年々増えていって、さらにその話度胸はある方だと思うので、
はいはい、
その話をかけるんですけど、
はいはい、
であの教えてあげるよみたいな。あの
日本語？
あ違う、あの サーフィンのスクールの仕事だったんです。サーフィンスクール、
インストラクター。
インストラクター。
あサーファーなんですね。
サーファーなんです。
沖縄でサーフィンを教えてたら外国人旅行者が来て。
そうそうそう。
で
そのまあ沖縄の海でちょっとサーフィンしたいねっていうヨーロッパの人とか、うん、まあヨーロッパが多かったですけど、あの人が来て、でもまああのぜひやろうよっていうことまではまあ言うんですけど、はい、まあそこからインストラクター的には何も喋れないんだけども、まあそうそう、何も喋れないんだけど、まあ、楽しんではもらえるはもらえるんですけど、
はいはいはい、
まあ、ここでじゃあ今度来た時に会おうねとか、ポーランドに来た時は案内するよとか、ドイツ来た時は案内するよとか、はいはい、っていうので Facebook でつながったりとかをしてても、結局 Facebook の、 そのやり取りも続かないし、
なるほど、
そう、まあ、なかなかそのちょっと もぞもぞ感がもう非常に溜まってきて、これはちょっとまあ、やりたかったし、まあ、やるしかないかなと思って、あの
必要性があった、
必要性があった、必要性があった、
あった方が絶対良かった、英語できた方が良かったんだけど、そうそうそう、でもずっとそのモヤモヤしながら何年か経ってたんですね。
経ってて何もせず。
でえどういうきっかけでじゃあそんなずっとモヤモヤしてたから脱出したんですか？
は、結構あの、まあ、自由人なので、
はい、
沖縄を出た後、
はいはい、
1年間愛知県にいて、
はい、
でその愛知県の仕事が終わった後にフィリピンに行ったんですけど。
愛知県でサーフィン教えてた
の？愛知県でトヨタの機関工やってました。
機関？
機関工、機関従業員。
関係ないじゃないですか。
あもうそれはもうあの要は沖縄は出るんですけど、その時にもうどっか外国に旅は出たいなとか、はいはい、英語留学にしに行きたいなと思っても、はいはい、なんかお金が何もなかったので、はいはい、それをまあお金をちょっと作んなきゃいけないということで、期間労働の季節労働の仕事で。
期間労働というか、
はい、期間労働ですね、うん、あの半年とか1年の契約で。
あそういうことね、契約で、
工場ですね。
肉体労働、
ね、肉体労働です
、そうだ、車持ち上げたりする
んですか？しないし
全然分かって
ない車ライン作業、車のボディつけたりとか。
はいはいはい、はい、
そうそうそうそう。
あじゃあそのそれ派遣とかですか？
そうですね。
あなるほど。それをやって金貯めて、
金貯めて、
あじゃあそれもフィリピン行くためにや
った。そうですね、行くために貯めて、もう沖縄にいたらフィリピンに行くのはもう現実的にはちょっとその貯金をしていくだけ の、 その収入がなかったので、まあそれはもちろん続けていきたい仕事ではあったんですけど、
うんうん、
まあちょっとこのずっとなんていうんですかね、もう頭なんていうんですか、頭打ちというか、
うんうん、
なので、はいはい、これはちょっと一回海外に、初海外だったんですけど。
あ初なんだ。
初なんですよ。初フィリピン、初海外、初フィリピン。
初海外の前にじゃあまず金を貯めるために働きましたと。
そう、
どれくらいの期間働いた？
1年間
です。1年間、
はい、
で予定通りそれでお金貯めましたと、はい、でそれで英語やろうと思った時にフィリピンバギオ行こうと思ったんですか？おかしくないですか？
それはなぜかっていうと、はい、まあそのいろいろ、まあフィリピンが 留学先で暑いっていうのはネットでまあちょっと見たんで、
はいはい、
そのまあ値段的にもそうですし、
でも初海外ちょっとフィリピン怖いんじゃないかなとかないんですか？
あんまりね、
そういう感覚を持ってないですね。
感覚はなかった。
なるほど。
だからそのなんかあんまり不安があるとかそういうのはあんまりなかったような気はする。
それは全般的にそうなんですよね。
全般的にそう。全般的にあんまり気にしないタイプ。
そっか、じゃあ安いんだったらいいかなと思ってフィリピンと
行って。
でその次どう絞ってい
く？その次にさ場所をどこにしようか。
はい、
最初はまあなんだ留学センターみたいなやつにちょっとその。話を聞きに行ったりとかして、うん、バコロド、
安いからや
でバコロドがまたそのちょっと面白そうだなと思ったんですよ。ちょっとおしゃれっぽいなと思って。
おしゃれっぽくないですか
そのなんかその何ていうんですか、その資料渡された資料を見る限りなんか
おしゃれな感じ、
おしゃれっぽいなみたいな、フィリピンらしくないなみたいな。
なるほど。
でバコロドいいじゃんみたいな、響きもいいじゃんみたいな感じだったんですけど、全然分かってないんですけど、
うんうん、
でそこに決めようかなと思って、でもなんかなと思ってて、
イールームですか？
イールーム
って、イールームって学校があるんですよ、バコロド
に。あ、違います。
違いますか？
落ちたんです
よ。分かります、はい、
で、まあでもやっぱりきっかけはその海の仕事でやっぱり
そ
のっていうのもあったので、やっぱりその海に近い、しかもサーフィンができるっていうのはないのかなと思ったら、さあで今度は英語をまあ一回ちょっと離れるというか、その英語の視点じゃなくてサーフィンの視点でフィリピンを見調べてみたら、サンファンがあると。
サンフェルナンド、
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 サンフェルナンドがあって、でサンフェルナンドのまでバスで2時間のリッチのバギオってところに
決して近くはないけどねでもフィリピンの中ではもうそれ近い範囲やからね。
まあそうそう、近い範囲です。でやっぱり長野県からその静岡にその沖縄行く前はサーフィンで通ってたっていうのが、まあ、2時間ぐらいだったら大したことないなみたいな感じで。
そっか。
でもう最決定打はそこですよね。その要はもうその学校を比べてとか、このカリキュラムがどうだとか、はい、その
でもそれでエリアが決まるわけじゃないですか。
エリア
バギオにも学校いくつかあるんです。
バギオの学校はボンズしか目に入らなかった
んです。なんでなんですか
確かその留学センターとか行った時も、うん、3つぐらいしか多分しかなかったような気がして、
はい、はい、
でその中でまあ一応重視というか、やっぱりいいなと思ったのは日本人系。
ああ、日本人系。安心だなと思って。
安心、まあその気にしないって言われるには日本人系って安心だから。あの、なんでかっていうと、うん、まあ、飯、
まあね、
そう、うん、食事の件に関して、
うんうん、
まあ、あんまり韓国系の味は好きじゃないので、そこは、まあ、いいなと。
なるほど。
あ、かなりここはいいじゃん。
日本人系で普通に相談したらボンズしか出てこないですね。
出てこないですね、
はい、
でそうそう、でその、まあ、他にもこの韓国諸問でっていうのもなんか2、3件はあっての気がするんですけど、うん、ボンズしか目に入らなかったっていうのはある意味、うん、そういう感じ。
そうか、それでボンズに決めましたと。でその時の英語力はなんか、まあ、とりあえず外人いたら話しかけるけどそれ以上広がらない。勉強していただく、
うん、一応その愛知県にいる間に復習は、復習というか、うん、参考書は買ったんです。
その
中学校
機械工で、
機関工
で働いてる時、
でその時は2交代の仕事だったし、まあ、週末も休みだったんで、はいはい、一応やろうかなと思って、でまあもう中高はもう最低ラインというか多分似ても取れないぐらいかなみたいな。
そのやり始める前、
ま
あ、何もなかった
んです
か？
何もないです。もう
でも外人ってサーフィン教えてたんでしょ？
いやでもその時は教えてたっていうか、まあ、ある程度向こうも日本語を少しちょっと、まあやっぱり日本旅行に来てるからみたいな、もうまあはいみたいな感じで、
はい、
でぐらいの、そっからまあI'm ユイチみたいな感じで、
はい、
からどうしようみたいなで、なんかもうサーフィーティーチ、
あ、なるほど、
ユーみたいな、
はいはいはいはい、はい、単語で話して
た。そう
で、それはまずいと思ってそのお金貯めてる時に参考書買って自習してた。
自習はしました。
それ文法ですか？何やってたの？
中学校3年、
うん、
総復習みたいな、
ある
一冊参考書、文法ですね。
文法ですね。じゃあ 日本にいるそのボンズに行く前 に中学文法は一応整理したと。
整理しましたね、一応形だけ、うんうん、
なるほど、はい、で、ボンズ行ったんだ、はい、1年半前で申し込んだ時が、2ヶ月、
2ヶ月、
最初から2ヶ月、
最初から2ヶ月、そうですね。
ボンズなんか1年半前は分かんないですけど、ワン、ツー、スリーありました？
ツーですね、ワン、ツー。
あ、ツー、静かな、
そうですね、僕ワンに。
あ、ワンいた、あの、見晴らしいとこ。
そうそうそうそう。
一番安いとこですね。
そうですね、でも、写真見て、ちょっと洒落てるな、みたいな。
またや。まあ、あの写真嘘じゃないけど、洒落てるかっていうと、まあ、フィリピンですよね。
フィリピン。フィリピンの中では結構よく見えます。なんかなんていうか、ちょっと、
まあ、
まあ、
まあ実際あそこはあの景観いいっすからね。はい、そっか、1月行って初海外、フィリピンどうでした？
まあまあなんて言うんだろう、でも嫌いじゃないなと思って。
え、着いた時？
着いた時嫌いではないみたいな。
遠
い、ただその
遠いでしょ、まず
遠い、
遠いじゃないですか。
あ、遠いとかがあんまり思わなかったっすね。
あれも許容範囲ないですか？
許容範囲ない。
7時間ぐらい。
そんなにかかんなかったと思うんです
よ。あ、そうなんや。
うん。で、着いて、うん、で、なんかタクシーの客引きのおばちゃんたちが、うん、なんか、やたらしつこくて。
バギオで？
マニラで。
マニラ、マニラで。あ、自力で行ったんですか？
いや、迎え来てもらう。迎え来てもらった時の、待ち合わせ場所が、その、いまいちちょっとわからないというか。
空港待ち合わせじゃなかったんです
か？空港待ち合わせ、空港待ち合わせ。
空港
待ち合わせ。
空港のとこ。
そう、でも空港で、その、その、ケインっていうのが迎えに来てくれて、
はい。はいはいはい。
その、プラカードを持ってたのは持ってたけど、うん、非常にわかりづらくて。
わかってん
ねん。わかんねえみたいな感じで。で、ボンズの方ですかみたいなのをちょっとなんか少ししばらく経ってからちょっと探して、
うんうん、
でもぽいな、あれっぽいなみたいな、うんうん、したら
合流できたんですね。
そうそう、
はい、でそれで一緒にそのタクシーとか乗るときに勧誘がひどかったんです。
うん、あの合流する前に、
合流前、する
前に、前に、
あ、なるほどなるほど、一人でうろうろしてたら、
そうそうそうそうそう、あのでもうあの友達が来るから
って、はいはいはい、
で日本語で話しかけてくるじゃないですか。日本語で話しかけてくるんで、まあ、あので日本、あの友達来るから、はいはい、いや友達にじゃあ連絡してあげるから電話番号教えてみたいな、
はいはい、
携帯持ってねって、
はいはいはい、
でなんかやたらしつこいから、あ、もうなんかここら辺止まったらあるよなと思って、
うん、
もうあと行く行くって言って、うん、でそれからちょっと迷いみたいな。
なるほど、まあ、初めてやったら緊張しますよね。
緊張、そうです、ね、
緊張っていうか、まあそうか。でそれでバギーをついて、はい、どんな感じで授業始まったんですか？授業は何個まで来たんですか？
授業は6コマですね。
でブースターが何コマ？
だいたい
発音2コマ、
発音2コマ、うん、ブースター2、
うん、
SBS、サイドバイサイド。
あ、サイドバイサイドやってたんだ。
が2コマ。
なるほど。2、2、
2、2、2、大体。
で、初めてその英会話の授業受けたんですよね。
ですね。
どうやったんですか？
まあその、初めてだったか2日目だったか忘れたんですけど、まあ、あまりにも、わからなすぎて、
うん、
聞こえなさすぎて
聞き取れない、
聞き取れない、
はい、
先生の、
はい、
ティーチャーの、
はい、
全然聞き取れなくて、で一言喋るためにちょっと待ってみたいな。
どういうこと？
辞書調べる。
ああ、単語がわからへんの。
単語力が何もなくて、で2日目ぐらいに、あなたの単語力は壊滅的だねみたいな、もうひどすぎるみたいなことを言われ。
あ、そうなん？
もうなんだろう、本当にどうだろう、 2分に1回辞書みたいな、下手したら1分に1回辞書くらいだった。全然
え、じゃあそれで まずボキャブラが全然足りないと痛感して、
はい、
で単語の勉強はしたんですか？
単語の勉強は、ボンズにいる間はしなかったですね。
ブースターにあるから、
もうブースターにあるからっていうのと、その単語本は持ってなかったっていうのもある。
学校にあるでしょ。
まあ学校にあったんですけど、まあ、ブースターやってくのが必死だった。
あー、ブースター何から始まったんですか。
1ですか。
1です。あー、1から、
はい、もう1だったんですけど、うん、1の2ページ目ぐらいからつまずき始めまして
当時ゼロはなかったんですか。
ゼロはな、あ、そうそう、ゼロはなかったです。
なかった。
今あります、
ね、あるんです。
そうそう、うん、その時はなくて。
そっか、2ヶ月でブースターどこまで行ったんですか。
3
か、うん、そう。え、もうがっつりやってたんですか。
そうですね、がっつりやりましたね。がっつりやったというか、そのまあ、とにかくあのブースター の、まあ、予習復習は、うん、いや、もちろんやって、
その予習っていうのはその横に書くんですよね。
あ、書いてきます、書いてきます。で、単語全部調べて、で、なんかあの動詞は特に調べてくださいみたいなのが書いてあったんで、
はいはい、
まあ、その全部調べて、で、この意味を調べてみたいな、
はいはいはい、
で、まあ、すぐじゃなかったんですけど、2週間ぐらい経った後ぐらいから、うん、あのなんか英語の英英辞書も使いなさいみたいな、結構、結構ハードだなと思いながら。
結構先生スパルタやったんですか。
結構あの
厳しかった。
厳しいっていう、まあ、厳しい部分もあったっすね。
ちゃんとやれみたいな、
うん、ちゃんとやれというよりは、なんだろう、うんうん、あんまりヘラヘラしてるのは、うん、あんまりいなかった
よ。あ、そうなんですか。
あの、うん、ただ会話で終わるあの先生もいましたけど、
うんうん、
そのあのなんでフリートークみたいな、
日常会話、
そうそう、でも、まあ、最初はそのフリートークがまずないので、できないので、うん、
確かに話すことないな。
そうそう、 しようがないので、
うん、
そうそうそう。
じゃあブースターの勉強の仕方はすっと自分の中に入ってきたんですか。
ブースターの勉強の仕方は入ってきましたね。あのすごくなんて言うんでしょう、まあ、本当にもう B 動詞の使い方から、うん、が第一章から、はい、一番最初にあって、で、まあ、気づいたのはその参考書を復習していったじゃないですか。
はいはい、フォレストと、
あ、じゃないです。あ、フォレストは買って持ってったんですけど、
はいはい、参考書と、
あ、参考書を買って、うんうん、その愛知県にいる時に、うんうん、中学校の、
うんうんうん、
でもその時に復習したものが何も身についてないってことを、うん、実感しまして。
あ、そうなんや。これやったはずやけど全然分かって
ない。やったはずだけど全然分かってないみたいな。で、 B 動詞って何なのかみたいな
そっから
そっから
そうかそうか。
いや、ひどかったんですけどね。だからそれで、うん、だからでもそのまあ、私は猫ひろしです、私は日本人です
よ、ね、はいはい、
ところからスタートして、
はい、最初はね、
最初で、そのまた自分がやったのは結局そのあまりにも例文が少なすぎるというか、ただの穴埋めというか、うんうん、が多いじゃないですか、うん、参考書みたいな、うんうん、ここにはイズが入るのかワズが入るのかっていうだけの、
はいはいはい、問題です
ね。そう、問題になるじゃないですか、うんうんうん、でそんなのと、そのセンテンス自体を、うん、何て言うんですか、その一つのフレーズとして覚えるのがなかなか難しいじゃないですか。ただ俺に一番合ってたっていうのは、結構その、まあ、慎吾さんにも留学中に行ったかもわかんないんですけど、そのあのどっちかというとそのフレーズを覚えていく方が自分としては合っているのかなみたいな。
ボンズの勉強の方が、
あ、だからまあブースターのその例文 がバーってあるじゃないですか。で、その用法的にあの、まあ、似たようなものは多分その繰り返しで多分覚えろってことなんですけど、その似たような用法がまあ1ページ2ページ続くじゃないですか。だからあのもう1個やって、じゃあ次のそのっていうよりは、
なるほど、
そうそう、それがすごくなんだろう、あの覚えるのに
定着しやす
かったっていうのは良かったかな。
日本の問題集とかではもう文法の型を学んだら、はい、次って感じです。次行くわけですか。
そうすると、
そうすると使えるところまでいかないですね。
あ、そうそうそう。で、自分でそのセンテンスを作っていくっていうレベルにいなかったので、そのセンテンスを、まあ、なるべく日常会話的に使えそうなフレーズが、うん、まあ、多いかなと感じた部分は、まあ、あるので、 逆にそれは良かったかな。
まあ、
な
んか日本の文法書ってやっぱ英会話のもんじゃなかったりするんで、うん、文法の確認じゃないですか、
はいはいはい、
でも、まあ、フィリピンとかでやるのは英会話のテキストなんで、はい、やっぱそれは種類が違うんですね、
はいはい、
結構じゃあ予習復習に時間費やしたんですか。
まあ、かけましたね。
何時間ぐらいやってた。
3、4時間やってたと思います。
授業6時間やから、はい、まあ、10時間近く毎日やってた。
毎日やりましたね。で、あの夜もう、まあ、11時ぐらいにはもう寝て、
はい、
疲れて、疲れて、いや、もう平日は全く遊びに行かず。
あ、そうなんですか。
全く遊びに行かなかったで、土日もその2ヶ月目になって初めてサンフェルナンドに行ったんですけど。
そうなんや。最初の1ヶ月はじゃあもうこもってた。
もうこもってましたね。
それはもう本気で勉強してたん
や。もうなんていうんですかね、勉強したいという意欲ももちろんモチベーションもあったんですけど、ボロカスにボッコボコにやられたというか、そのもう自分の中でショックがありすぎて。
あ、そうなん。
もうマジか、全然わからん、授業も全然わからんみたいな。
あ、そうなん。
自分でそのなんていうんですか、そのブースターの選定スポットも出された時点もう授業でパッと初めて見たらそれを理解するのに時間がかかってしまうぐらいのレベルだったので、もうそれをあらかじめこれはこういうあのなんていうんですか、文の作りなんだみたいなこともその理解してから授業に入っていかないと授業が
意味ない、
意味がないみたいな。
留学体験してね、まあ、戻ってきたら学校のことが聞かれたりすると思うんですけど、ボンズのブースターの授業ってどういうふうに説明するんですか。どんな授業だったって言った
ら、まあ、そうですね、とにかくその、繰り返し、あとそのまあ学校の側でもまあ言ってる、慎吾さんも言ってる疑問形からを作っていく、うん、ただこの穴埋め問題ではない、
うん、疑問形
をセットで覚えていく、うん、疑問形をセットで覚えていくから、その自分はこう言いたいっていうのを言えるようになるし、まあ、例えばフィリピンとかどっか旅行った時に外国の人に話しかける時にこれをどうすればいいですかとか、そういう疑問形から入っていくっていう部分はを強化できるかなっていうのは、う
ん、センテンスで覚えてるのと疑問文を作れるようになって、それやってて自分の中で変化みたいなんで感じるタイミングがあったんですか。
タイミングは、そうですね、まあ、正直2ヶ月では短すぎたかなっていうのは
あ、じゃあ2ヶ月ではあまり変化を感じなかった。
あ、でも変化は感じた、その変化は感じたんですけど、その例えばそうですね、その、まあ、あまり出歩かなかったっていうのはあるんで、うん、あれなんですけど、まあ、サンフェルナンドに行った時に、うんうん、今日の波はどうだとか、うんうん、レンタルはできますか、もっと短いのはありますか、
うんうんうん、
まあ、一緒に行った友達たちと、うん、なんかこの、まあ、彼女にはもうちょっとこういうのが欲しいみたいなのを伝えて、うんうん、少し、まあ、その人たちと会話ができるようにな
ってた。
なった。
じゃあ1ヶ月でなったんです
ね。まあ、
サンフェルナンド2ヶ月目に行ったんです
か。そう、2ヶ月目に行った。だからなったっていうか、まあ、その会話少し続いたかなみたいな、まあ、時間にしたら本当にもう続いてもないと思う、はいはい、
でもその日本で外人にサーフィンを教えてた時とやっぱ変化、
う
ん、
全然違ったと思う。で、なんでかっていうと、うん、まあ、日本にいた時にその度胸と勢いだけでいったそのブロークンな感じではなく、ちゃんとした感じだったから、向こうもそのなんて言うんだろう、まあ間違ってたのかもしれないですけど、あ、こういう正しい英語を使って喋ってちゃんと話しかけてくれてるなっていうのが伝わったのかなみたいな。
なるほど。
そうそう、
もう最初の時もブロックンすぎて、こいつ
そうそうそうそうそうそうそう
こいつ何言ってるか分かんないみたいになってたかもしれない。
そうそうそうそう、
なるほど。
だからもう Do you have の使い方も全然知らなかったので、うん、復習したんですけど全然分かってなくて、うん、だから何かありますかって、なんて言うんだと思って Do you have が出てこなかったんです、うん、でもやっぱりブースターで、うん、もっと言えば当たり前のように出てくるわけで、うん、 そうなってくるともうドゥーハブが言えればもうとにかくなんか飯食い行くにもなるし
いろんなとこ使えるから
じゃないですかやっぱりで、キャラギアクダギアもうそこら辺が出てこればもう、
はいはい、
問題は特になくなってくるじゃないですか、はいはい、そこに関してすごく良かったかな。
なるほど。
で正直そのブースターをおすすめするもう一個で、うん、フィリピンにいる間にちょっと実感できなかったんですけど帰ってきた後に実感しだしたっていうのは、うんうん、そのなんて言うんでしょうボキャブラリーの幅広さ、うん、
単語はかなり増えた。
あでも単語もかなり増えたしその単語の使い分け、
うん、
結構その例えば何か喧嘩するとか、
うん、
喧嘩するっていう時もその知らないとファイトだけとかなるじゃないですか、うんうん、
確かに。
でも例えばアギューだったり、
はいはいはいはい、
スタグルでしたっけ、はいはい、あと、
まさに
乱闘って何でしたっけ。
バトルじゃないですよね。
バトルじゃない
乱闘って何ですか。
何でしたっけ、ブースターに一番下にあったんですよ忘れちゃったな。
はいはいはい。
なんかそうそうちょっ
と、まあ、ブースターは特にその類語をすごい意識して同じような意味の違う言い方を例文にいっぱい挙げてるから身につくんですね。
帰ってきた後になんかその幅的にまあ多分実際に使う言葉としてはそのなんて言うんでしょう簡単な単語を使って会話になるんですけど、うんうん、でも例えば相手が何かそれを言ってきた時にあそれは知ってるなっていう時にずっと入って
きた。日本で英語使う機会帰ってきたらあったんですか。サーフィンですか。
なるあんまり正直なかったんですけど、英語を使う機会を自分でなるべく作るようにはしてて、まあ松本なので、まあ、松本城もあんまりその家から近くないんですけど、
こっち行くんですか。
その一応カフェ巡りとか、はい、まあ好きってことじゃないですけど、その女友達とかと、はい、じゃあランチ行くんかみたいな時に、はい、なるべくちょっと外国の人が好きそうな感じなんかテラス席に座ってそうな時にの横に行って、は
い、話しかける
話しかける
さすが
そうそうとかあとそのスタンドをや今はアルバイトなので、
はいはい、
結構来るんですよその連休の時期とかのやつレンタカーで。
なるほど。
そういう時にちょっと話してもいいですかって言って、はいはい、英語で話しかけるとむっちゃ笑顔になるんですよ
そうなんや
むっちゃ笑顔になってなんか
あんまり日本でそういう経験ないんかもね。
多分ないんだと思うんですよ。でどこ行くんですかとか、うんうん、どこから来たんですかとか、うん、その日本どこ見に来ましたみたいなのを、まあ、窮地になんかいろいろ喋ったりとかしてるんですけど、うんうん、でそうするとこれから上高地行くんだけどどんぐらいかかるのか、
はいはい、
出したら、ね、まあこれぐらいかかるよみたいなで何だろう何かちょっとよくわからないホテルで何か電話番号がわからなくてみたいな、うんうん、予約はしたんだけどみたいな、
うん、
でじゃあちょっと調べるよみたいな、
うんうん、
そしたら調べましょうかみたいな
こと言
ったら、
はいはい、
ぜひみたいなで調べて日本語を喋れる人はその宿にいるんです
ね。英語ですね。
英語で、うん、そうそう。
英語は喋る人いるんですかって聞くんですか。
そうそう聞いたら、うん、分からないみたいななんか iPhone みたいな感じだから、はいはい、あじゃあ今電話して聞くよ。
はいはいはい。
電話したらあんまりそんなにうまく喋れる人がいないので、はいはい、じゃあ名前を聞いてなんとかさんって人が行くんで。
はい。
多分ちょっと遅くなると思いますけど、はいはいはい、みたいなことまでできたのはすごく良かった。
あもうそれは明らかな進歩ですよね。
確実な進歩。
そんな全然できなかったわけでしょ。
全然できなかった。全然できなかった。
まあ、もともとの度胸があるっていう部分はだいぶアドバンテージだと思うけど、とはいえやっぱ聞き取れないと何も始まらない、
ね。何もそう。だから本当に今話してて例えば、うん、何でしたかね。例えばその何だどういう単語あったっけな、もういろいろありすぎてひどかったんですけど、
はい、
そうそうそう、ライプみたいな、
ライプ、
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 成熟みたいな、
ああはいはい、果実が、
果実みたいな、ライプ、 ていうのが言うじゃないですか、うん、そら、
え、そんなんでも日常から出てくる。
いや、まあ、なんていうんですか、その、あとね、何だったっけね、ちっちゃなその話が、うんうん、出てきて、うんうん、もう、そうなると、ライフって言ってるのか、うん、もう、なんて言ってるのかすらまずわかる、はい、じゃあまず書いてみたいな、
はいはい、
そうそう、もうそこからになっちゃうんですよ、
はいはい、
そうそう、そうそう、あとね、あれも何だっけな、ああそうそうそう、理想的って何でしたっけ、理想的、
理想的、
ね、
ちょっと違うな、
あれです、忘れちゃった、何だっけ、
気になるじゃないですか、
僕
ボキャブラリーだいぶないですよ、
ちょっとね、今だから分かってるんですけどね、分かってるっつが思い出せない、何だっけな、最近使う、言い訳ないからかな、理想の人っていう、ね、意味で使う理想、何だっけな、
アイディール、
アイディール、
そうそう、
アイディール、あ、そうそう、アイディールな、
違います、
もう一個なんかあったような気がするんですけど、あ、アイディール、あ、そうそう、アイディールだな、
アイディール、
多分アイディール、なんかその理想の人みたいな、そのフリートークの先生と、フリートークをメインにしてる先生と話した時に、
うん、多分アイディ
ール
、なるほど、
なんか、あの理想の人っているのみたいな、うんうん、多分話だったと思うんですけど、うんうん、
アイディールが分からへんから
、何アイドルみたいなアイドルは偶像、それは分かるみたいな、え、なんです今その話なんだみたいな、
はいはい、
で、あのもう例えばなんかそういう話がポッと出てた時に、うん、アイディールって何、もうそこからもう辞書じゃないですか、
はいはい、
全部もう何から、
はい、進まない
よね、進まない、進まない、でもそれが進むようになってきたっていう、
じゃあ単語の勉強しなくてもブースター3ぐらいまでやったら日常会話の単語は結構増える、
ね、あ、結構増える、
そう、
まあ、帰ってきてからもちろん自分でその単語帳買ったってもちろんありますけど、あ、
なるほど、なるほど、
でもそのなんだろう、簡潔に伝え、まあ、自分の要求を伝えていくっていう、
うんうん、
航空会社のもう Windows シート、IL シートも知らなかったんですよ、
うん、
でそうだから知らなかった、でもそれはブースターでもちろん出てくるじゃないですか、ね、うん、であのプレファーとか、うん、あのもう出てくるじゃないですか、うん、だから それも飛行機に乗った時に、
うん、
そう、飛行機に
言ったんですか、
そう言ったんですよ、
窓際どっちがいい、
そうどっちがいい、
聞かれたんですか、
そう聞かれたのかな、聞かれた時に自信を持って会えるしみたいな感じで知ってるぜみたいな
すごいな
っていう、もうそのなんて言うんでしょう、自分の要求を伝える、もしくはそのまあ聞けるっていう段階は多分そのフィリピンにライダーはちょっとまだ足りない部分はもちろんあったと思うんですけど、自分の要求を伝えるっていう意味での単語とかその文法力っていうのはブースターガイア多分近いのかなっていう気は、
ブースターの他の授業はどうやったんですか、発音はどうでした、
発音はですね厳しかったですね、
どういう意味ですか、どういう意味ですか
発音はフォックスでしたっけ、
ソニー、フォニックスじゃないでしょ、
あのうん、そうです、
え、フォニックスでやりましたっけ、
やりました、あの発音教科書、
ああ、そうなんですか、
そうそうそう、
ブーブーブーとか、
あ、じゃない、もう だからいろんなタイプのやつがあるじゃないですか、はいはいはい、あれが
グループでひたすら発音するしまくるやつでしょ、
あ、そう
それが言えなかったってことですか、
言えなかったというか
違いが分からへん、
そう違いが分からないし、でも先生からしたら違うみたいなでもそうすると下の動き自体が違うみたいな感じで、はいはい、ですごく運が良かったのはグループ授業だったんですけど、うん、最初の、本当それこそ3週間もなかったかな、2週間強ぐらいは1人だったの、
うん、あ、生徒が少なかったの、
そう、
うん、あ、じゃあもう全部マンツーマンだった、
ずっとマンツーマンで最初の1週間2週間はできたっていうのはすごく大きかった、なんかその本来は3人4人でいるんですけど、うん、もう先生がつきっきりで、うん、もうあの表情を真似してみたいな、
うんうん、口ね
口真似してみたいな、
発音はじゃあ2ヶ月で何か変化を感じました、
確実に変わったと思います、
変わりました、
確実に
発音記号も読めるようになって、
発音記号も読めるようになったし、 最後その、まあ、新しいしあの生徒に入ってきて、うん、でスピーチを毎週金曜日にやってたんですけど、発表会、うんうんうん、その時にあの本当に最終日時にちゃんそのまであんま話したことなかった女の子と喋ってて、夜中喋ってて、うん、すごく発音が綺麗ですね。
おお、嬉しいですね。それはモチベーションだからね。
めちゃくちゃ嬉しかったです。でそのスピーチをみんなでするときに、もちろんそのあの原稿を読んで、作って読んでいくわけなんですけど、うん、あの、まあ、自分としても何回も練習してそのやっていくんですけど、そのむちゃくちゃ聞きやすいというか、でその女の子は多分ある程度知識もあって多分そのゼロではない、もちろん、うん、
なるほど、
まあ、上級初級者みたいな感じだったと思うんですけ、はいはい、ね、
まあ、そういう人から見て発音がいいなって言われるところにも行けたと、
うん、で、うん、どうやって勉強してるんですみたいな、はい、なんかっていうから、いやもう真っ赤になったこの教科書見せて、もうここまでこうだみたいな、ここは下がこうだとか、ここでイントネーションつけるみたいな、
もうそれ完全に授業でやってることをしっかり復習して定着させていったんですね。
先生もあのとにかくできてない単語はもうできてないけど次行こうってなしで、一番ひどかったのは1個の単語で1時間終わりました。でもそれで、あのでも次の授業になるとやっぱできてなかったりとかするので、そこでまた、でまた3日後具体にマッチして話してみたいな、それは発音が分かるとスペルも分かるし、聞けるなっていうのは実感したっ
すね。発音をやると聞けるようになったんですか？
なった。そのなんて言うんでしょう、自分が話せる言葉は聞けるってよく言うじゃないですか、
言います。
でそれを、意味が分からなかったんですよ。
何言ってん
だろう、何だよそれみたいな、はいはい、全然意味分からんと思ったんですけど、
実際
あこういうことねみたいな、なんか自分がもちろん知ってなきゃいけないし、でも俺がその日本にいて知らなかったことは、ただ俺は本を読んで書いて復習をして、でもそうするといざ自分が書いたこのスペルが、スペルとしてはもちろん合ってるんですけど、ここのもう音が違ったら全くもう意味が全然その、文章で見たら分かるの、単語で見たら分かるのに、っていうのをあの分かりましたね。
あ、じゃあそれからもう書くときはやっぱり音も意識して書くのがつながっていくわけですね。多分ね、日本の勉強ってその音がないんですよね。
ないですよね。
だから文法書買っても答え分かるんだけど、みんな音が分からないから喋れない、
ね、そうすると聞けないよね、知ってるはずなのに、
なるほど。じゃあ発音も良かったんですね。辛かったけど、
辛い。舌を押さえつけながらやりましたよ、上にやったり
そっかそっか。どうですか、サイドバイサイドはどうやったんですか？
サイドバイサイドはまあ好きでしたね。好き
だった。そうなんですか。
結構その、 あの日記を書いてみようと思って行ってる間に。
何を書く？
日記。
ああ、日記書いてた
の。で、まああの日記のその、に参考になりそうなというか、
ああ文章。
そうそうそうそう。あ、こういう文章で話を作っていくんだなみたいな。だからそのなんだろう。ある意味あのなんだろう、なんて言うんでしょう、あこうやって英語ってこのなんか話を続けていくのかなみたいなのは知れたから、
なるほどね。そうそう、1ヶ月じゃあ結構集中して乗りやったわけですよね、
はい。
でそれからサンフェルナンド行き出したんでしょ？
そうですね、初回収は。
海はどうやったんですか？
海は
サーファーとして、
サーファーとしては、はい、まあなかなかその時期は良かったんですよ。時期はサーフィンシーズンの波もあるし、で、まあでも本当はね、朝一が波が、風が吹き出しちゃうと海があれちょっと良くないから、朝行きたいなと思いながら、しかしバギョーから出るバスは9時に乗っても 10時過ぎで発車みたいな感じで、結局着いたら昼過ぎみたいな。
じゃあ朝一はできなかった？
あ、できなかった。
あ、そうなんですか。
朝一はできなかった。
じゃあまあ日本にもいろいろサーフィンスポットありますけど、はいはい、そういうの比べたら、まあ、別にまあまあ
まあまあまあ特別いい
良くもなく、なんか悪くもなく、
悪くもなく、でもまあ
楽しめた。
楽しめた。
そうか。向こうは普通にユーザーとしてサーフィンしてたんですか？それでも教えてたんですか？ サンフルなんで。
ああ、いや、もうユーザーで。
ユーザーで。楽しんでるんですね。借りて。
借りて。
じゃあ、週末はサンフルなんで。平日は勉強。勉強。勉強の本気度は2ヶ月も落ちずですか？
落ちなかったですね。
あ、じゃあ2ヶ月集中してやったんですね。
集中してやりましたね。
へぇ
ー。で、その、で、多分その、まあ、当初 そのモチベーションはあったし、とにかく初日にボッコボコにやられたっていうのもあるし、で悔しすぎて、
初日に何
ボッコボコにもそのハートが砕かれたというか、
それはでも先生が意図的に やってきたわけじゃなくて、も
う自分違う違う自分の中で
自分を知ったことで、
そう自分を知ったことで、まあ、知ってはいたんですけど、そのレベル的に、はいはい、マジか、
思い知らされた。なるほどね。まあでもそれをポジティブに捉えるからいいですね。
もう
やるしかない。
やるしかない。うん、やったるみたいな、うん、そったるみたいな感じですよね。
2ヶ月、そうか。
でそのまあ先生もあのもうとにかくデジェンドなれみたいな、もうすごく
う
もうむちゃ、まあ褒め上手な先生がやっぱ多かったっていうのもあるんですけど、うもうあのがっつりもうあの。予習もがっつりしてあるし、
宿題
もやって、もうあのセンテンスを最後作るじゃないですか、これを使ってみたいな。でそれをまあ多分学校の方針としては多分あの瞬間的にこれを、うん、これを使って何か発言する、うん、その力を高めるためだとは思うんですけど、うん、でも俺はそのレベルにいなかったんで、うん、お前の番から作って。
はいはい、準備してね。
そうそう、うん、センテンスをとにかく作って、もうそうするとやっぱ20個とか10何個できるじゃないですか。
20個も準備してたんですか。
もうその例えば1個のやつに対して、
あの
3つ作りなさいとかあるじゃないですか。
は
い
は
い、
単語1個の単語に対して。
そうするともう単語が3つ4つになってくるともう、
そうか、そうか、10個とかで。
15、20ぐらい。
じゃあ文章、まあ、本当にテキストに忠実に予習復習をして
たんですね。で、なるべくそのブースターの例文にはないものをちょっと作ってみようかな、
うん、
まあ、難しかったですけどね、まあ、カンニングしながらですけどね。
まあでも偉いな。周りの生徒もそんな勤勉の、そんなイメージあんまないですけど、どうか、
ではなかったと思う。
みんな正直、まあ、マイペース、別に、うん、遊んでるわけでもないけど、そんなストイックでもない。
そうそう、だから多分まあ自分で言うのもあれですけど、結構ストイックな部類にはかなり上位の方にいたんじゃないかなと思いますけどね。
その結構何でもマイペースな感じなんですか？周り関係なく自分のペース。
うん、あ、まあそうですね。もうなんか
みんなワイワイ楽しそうにやったらそっちに行っちゃいそうな日本人多いじゃないですか。
俺はなんか人付き合いがね、こういう時悪いって言われるんですけど、みんながじゃあ映画見ようみたいな、バツさん映画見ようって言う時も、俺ちょっといいわ、予習するわみたいな。
それは日本でもそうなんですか？
日本でも結構そのパターン多いですね。
あんまり群れないタイプですか？
群れないタイプ。例えばじゃあもう、あの、すごいなんか例えば飲み会とか、うん、まあ、週末とかあるじゃないですか、うん、でも例えば土日にむっちゃ波が良かったら俺サーフィン行きたいからもう行かないとか、
ね、そ
っ
ちはマイペース
です。そうそうそう、あ、だからもう自分がなるべくそのなんていうんですか、居心地がいいところを突き詰めていくというか、もうその自分で自分が気持ちいいと思う方に行きたいっていうのもあるし、自分がこうなりたいとなったらもうそれに対してやるしかないっていうのもあるので、だからそういうのに対してだから結構課題を、でも目標なんていうんですか、その目標はすごくあったんですけど、まあ、とにかく喋りたい、話したい、うん、話しかけたい、うん、っていうのもあったんですけど、やり方がわからないし、うん、なんだ、どう、何から、なんだろう、その、どう進めていけばいいのかわからない、うん、で、じゃあ例えば参考書でこれは覚えました、でも覚えたっていうのをどこで実感すればいいのかっていうのもわからない、うんうん、それはフィリピンに行って実際使う機会が増えたっていうのも良かったと思うし、
勉強の仕方も分かった、
そう、仕方も分かった、うん、そうそうそう、で課題を与えられるじゃないですか、ブースターっていうのは。その課題が自分のなんか与えられて頑張れてよかったのかなみたいな、
頑張って、うん、帰ってきてからも勉強してるんですか？
してますね。
嘘、はい、ブースター？
ブースターは
何やってんの？
ブースターもやってます。おさらいしてます。
それどうやってやってるんですか？読んでるんですか？
いや一応読んで書いてます。
でももう書いてるじゃないですか。書き終わってるんでしょ？
書き終わってるんですけど、もう枠の外に一応。
あ、また書いて
る。やり方としては読むじゃないですか。読んで、やるんですけど、なるべくもう日本語だけを見て書いて、
瞬間英作文的にやってるんだ。
そう
日本語見て英語をポンって言って、でそれに対して疑問文も作るんですか？
正直で
した。あ、じゃあ本当に日本語見て英語にするっていうのをボンボンボンボン。
そうで正解か不正解かみたいな。
それも暗記するぐらいになってるんですか？
そうですねピッチングね。まあ、徐々に。やっぱりその一応でその今年だ、1年後にボンズじゃないんですけどフィリピンには行ったんですよ。
遊びに行ったんですか？
遊びに行った。
そうバギオ？
バギオも行きました。あ、行ったっていうかサンフェルナンドに滞在したんですよ。
ああ、サーフィンしに行
った。そう、サーフィンしに行った。ひたすらサーフィンし、1ヶ月間サーフィンしに行った。
いいですね。
そう
ですね。その時に？
その時にはボンズは行かなかったんですけど、その地元の子たちと喋ったりとか、
普通に喋れるようになってるん
ですかね。喋れる、一番実感したというか、空港降りてスムーズにタクシーに乗れた。
あ、
でタクシーでここに行きたいんだと、
はい、
でここまでどれくらい時間かかるんだ、
はいはい、
スムーズに行った時やばい俺進化した簡単なんですよ、本当に簡単なんだけど、
はいはい、でも今までできなかった、
ね、できなかったから。そう
そうか。え、今までまだじゃあ海外はフィリピンだけなんですか？
今フィリピン。
そうなんや。面白い。
で今年の9月にオーストラリアに行くので。
何しに行くんですか？
ワーホリです。
マジですか？
ギリギリワーホリです。
え、もう来月じゃないですか？
はい、もう来月、ちょうど1ヶ月後
です
ね。
何するんですか？向こうで。
向こうで一応タスマニアに最初行くんで。
おお、タスマニア行くんです
か？はい、もう一応チェリーを狙って。
一攫千金難しいらしいですよ。
まあ多分その一攫千金は無理でも、はい、がっつり貯金っていう目的じゃなく、やっぱ行くので、一応その、生活して、ちょっと残ればいいかな、お金に関してはみたいな。
僕のこの留学ラジオっていうサイトを手伝ってもらってる富田君って子がいるんですけど、はい、その子去年タスマニアでワーホルしてて、はい、タスマニアのなんかマップみたいなの作ってました
よ。あ、本当ですか？
もし必要だったら聞いときますよ。まだあるか。
一応最初一応コバートには行って、で車買って。
そっか、車は必須みたいですね。
で今もガンプリーで車とか家とか仕事とか見て、でもガンツリーとかああいう英語サイトは見て 100% はもちろんないんですけど、パッと読んでて、もうさーっと読みながら内容が理解できるので、は
い、もうその進歩ですね。
もうかなりその楽だなみたいな。ちょっとわからないのを、わからないでもなんとなくこの、なんていうんですか、もうイメージで多分この流れだからこういうことかなみたいなのでもわかるようになってたのはすごく楽かな。
留学期間でも2ヶ月だけですごいですね。
まあそのある意味留学して結構俺特殊っていうか変かもしれないんですけど、その留学に行ってよかったとかどうのこうのっていうよりも、留学で自分のレベルの低さを実感し、叩きのめされ、そこでこう道筋をなんとなくつけてもらえたから、そっから帰国をさらに頑張ろうっていう。
じゃあ帰ってきたから1年後でもその日本でやってる勉強でもう一回その後1年後サンフェルナンド行ってるわけだから、
はいはいはい、
そこでのレベルアップも感じてるんだよね。
感じてますね。で1年後その先生と、1年後に、来るからねって約束はしてたんですよ。で全員とはもちろん会えなかったんですけど、
何かあったんですか？
一人だけあった、でもガンガンもう喋れてるんです
よ。じゃあ日本でそのコツコツ瞬間英作文的にやってるのが、やっぱり地味に効いてる。
あ、効いてますね。
毎日やってるんですか？
できるだけやってます毎日。
どれくらいの時間で？
いやまあ本当にできない時は5分10分ですけど、はいはい、まあできる時はまあ1時間ぐらい
やってるんですね。
まあ本当に週末前とかですけど、一応毎日はやってる10分で15分、まあ一応ブースターで言えば1ページ2ページぐらい。
へ
え。あとは帰国して看護力を増やすためにデュオも買ってやったんですよ。デュオをやっていくと、うん、面白いことに、うん、デュオでやるじゃないですか、うん、デュオでやったら次の日ブースターで瞬間に作文やってみようと思ったら、うん、あデュオでやったなみたいな、う
ん、見てるの
かな、ね、そうリンクする時もあって、そうするとよりなんか、うん、定着する
じゃない
です か、
定着
しますよね、あ見たみたいな感じで、
うん、なるほど。
でデュオも3ヶ月で1周して、
うん、
今3週目です。
すごいね。デュオ3週やってんだ。
デュオ今3週目の今セクション、あでもまだ始めたことない、セクション5くらいですけど。
いやでも本当そのコツコツできるタイプなんですね。やっぱそういうタイプが強いですね。
であとはそのどっちかっていうとまあ生徒同士のつながりは、まあまあ、薄いって言っちゃあれですけど、まあ、一応その Facebook でつながったりとかもちろんしてるんですけど、なんか、まあ、励ましじゃないですけど、うん、
ああ生徒
同士で、そう、やってますねみたいなのは、うんうん、その慎吾さんとか、
はいはい、
そうそう、で、結構、例えば、じゃあ、ホテル取る、予約取るときに、送迎は、
うんうん、
送迎はしてもらうことは可能ですかみたいなのは、うんうん、このセンテンスでいいですかって慎吾さんにメールをして、
あチェックしてもらって
んだ。そうするとあまあ大体いいですねみたいな。
あ今でもじゃ あのオーナーとメールやり取りして、あ
全然
英語のやり英語のなんか
あまあ俺が聞くときに答えてくれるみたいな。そうそう、だから、うん、まあ最近はあれですね、その本当に半年前とか2回目フィリピン行った時に予約取ろうって言った時に、うんうん、まあ例えばもうじゃあ空港に着いたら連絡を民泊とかしようかなって考えた時に連絡をしますと、でどんぐらいかかりますみたいな、送迎してもらえますみたいなのって、これこんな感じでいいですかねみたいな感じしたら、あまあ大体いいですね、まあ、ここがこうですねみたいなことを言ってくれたりとか、それにつながりができたっていうのもありがたいです
。高橋さん仲いいんですね。
仲いい、まあやっぱ同い年っていうのが、
あ同い年なんだ。なるほど。ボンズは留学帰ってきたから、その周りの人とね、英語をさっき言ったそのカフェとか行ってね、はい、で一緒にいた子とか周りにいる誰かいる中で英語をこうトライしたりするわけじゃないですか、はい、そうするとなんか英語喋れてるように周りは見えるわけじゃないですか、
はい、
そしたら興味持つと思うんですよね、フィリピン留学とか英語を勉強することに、はい、でそれで聞かれたりしないんですかね。
あ
どうやってそんな英語できるようになったんとか、えフィリピンとか
聞くんですけど、うん、俺結構その、まあ、自分もそうなんですけど、なんか本気かみたいな。
あなるほどね。
そうそう、なんかその、はいはいはい、本気じゃなかったらそんなになんかまあいろいろ助けにはなりたいけど、なんか、はいはい、なんかなんだろう、どっちかっていうと本当に自分のコツコツな感じのものなので、なんかフィリピンってさこうさみたいな、うん、まあたまに女買ってさみたいな、うん、バカ話をするんですよ、うん、だけど英語の勉強のスタイルに対しては、うん、本気でやってみたいと思うんであれば、この
なるほど、
まあ、ボンズもおすすめするし、いろいろこのまあなんだろう、そうだったよっていう経験談を話すんですけど、うんうん、なんか結構ライトに聞いてくる感じの、
はいはい、多いんで、まあ、日本人多いですね。
そうだから、だから話してるといいよねぐらいな感じだから、それは
そうだよねみたいな。
とりあえずまあ頑張るしかないよなみたいな。
なるほど、
まあ、話してやりたいんだったらもう今からやってるでしょみたいなことじゃなくて、
なるほど。
そうするとなんかまあまあまあいいんだけどねみたいな感じです。
それぐらい
な
ん
そう
です、はい。でもそれは実際そうだと思います。ボンズはでもそうなんです。だからまあ大満足だったんですか。
ボンズはその授業に関してはまあかなり満足。
ということは？
まあ、まあ、
授業以外で、
まあ、なかなか人間関係的な
生徒の？
生徒間の
やっぱりいろんな生徒がいたと。
いろんな生徒がいたというよりも日本のコミュニティをなんか日本でもせっかくフィリピンに来て、うん、海外の文化を知るチャンスもあるのに、うんうん、 あの日本人のつながりを大事にしすぎる、そういうあの、まあ、ボスみたいなやつがいたんですけど、たまたまいたんですけど、どうしてもなんかその、なんだろう、ちょっとね、そこが強すぎたかなっていうのはある。だからある意味そこに対して距離を俺は取っていたっていう部分ももちろんあるかもしれない。
なるほど。まあ、英語のプライオリティと、まあね、時間限られてるんで何やるかなんで、実際僕そこで出会う人の価値もあると思うんですよね。それがすごい大きいんやったらまあ、それはそれでいいと思うんですけど、強要されるとしんどいですね。
ああ、そうそうそう、
何でもそうですよね。英語勉強本気の人が勉強しろって強要してきたら、ちょっと軽い気持ちで来てると鬱陶しいと思うんですよ。
まあまあ、
だからそのみんな人それぞれの、まあ、プライオリティがあると思うんで、それ尊重してくれたらいいと思うんですけど、
まあ、難しい。なんだろう、その、まあ、みんなで固まろうっていうのもあったし、で、結構その、俺も、EOP とか、
EOP なんかあるんですか、ボンズ？
ないです。で、勝手にやってみようかみたいな感じだったんですけど、なんか俺もなんかやりたいなみたいな。でも、なんか間違ってるのを訂正してくれる人がいないよねみたいな。まあ確かにそれは、確かにそれはわかるんですけど、でも、
EOP
でも、その、なんていうの？なんて言うんだろう、英語で話す、なんか日本人同士だからって英語を使わないっていうのはなんかもったいないなと思って、思って言い出すけど、意外とそういう否定的な、なんか楽しいのを使わないとさみたいな。
そうそうそう、英語論もそれぞれありますからね。
だからまあ、で俺もまあね、そうハイレベルではなかったんで、その結構間違いばっかだった、文法的にも多分違うとはいたんですけど、多分そういう感じの空気感はあったかなみたいな。
そうか、まあ、だからその生徒間での、まあ、温度差だったりとか、
そう、
まあ、そういうのがちょっとあった
り、ちょっとあったかな、
まあ、それどこの学校行ってもでもあるでしょうね。日本でもありますからね、会社行ったら気合わへんやつある
でしょ。確かにそれが日本人資本で日本人 100% の状況の、うん、まあいい面もあり悪い面もありかなみたいな。
まあでもあえて日本人の方が安心かなと思って選んだわけじゃないですか。
うん、そう。
だけどまあそういう一面もありました
ね。そうです。だからそこはちょっとあ、やっぱりかみたいな。
なるほどね。
だから意外と海外に行ったら日本語ばっかり喋るよねっていうことほんまかなと思ったんですけど、あ、意外とそうなんだなみたいな。
うん、なるほど。
っていうのは感じたりしたかな。
なるほどね。留学これからしようと、フィリピン留学にね、しようとしてる人に対してね、アドバイス的なものあります
よ。アドバイスは、まあ結構これはみんなよく言われることだと思うんですけど、事前準備、
勉強していけば
事前準備で、事前準備も特に単語で、もちろんブースターをね、やるから安心だっていうのはもちろんあるんですけど、何もゼロからだっていうのはでも大丈夫っていうのはもちろんあるんですけど、なんだろう、そこまでのモチベーションを保てる、その実感するまでのモチベーション、例えばブースターも最初はもう本当に基礎の B 同士から始まっていくので、なかなかその話を広げていくためのやつはどんどん進めていかないと、もちろん文法も単語も増えていかないけど、そこまでたどり着くまでの1ヶ月2ヶ月のモチベーションを保てるかは人が少ないと思うんです。俺は多分変な人だから多分保ってちゃったんですけど、そうでもない人が多いので、逆に自分自身に発砲をかけるためにも、日本でできないことは全部こっちでもできないよっていう意味でも、日本でやっぱり出会っていった方がいいかなって思う。
そうなんですね。だからコツコツやるってみんなできないですから。
だからフィリピン留学は魔法ではない。
そうですよね。
ですよね。
うん、だからそういう意味で言うと、ご自身は2ヶ月で手応えを得てるわけですけど、周りの生徒見たときに、なんかみんなそんなに成長してるとも思えない。2ヶ月で。
思えない子は多々いましたね。
ですよね。僕自身もたくさん見てるけど、だから最初ちょっと意外で、2ヶ月短期なんだと思って。でも帰ってきてから、今までできなかったことが明らかにできてて、その違いも感じてるわけじゃないですか。それはすごい 成果を出したんだな。
だから変な話、5ヶ月6ヶ月いた生徒もいたんですけど、うん、2ヶ月の俺が抜いたなって実感してましたね。
それはどこで感じるんですか？授業はだって、あ、
授業は多分一緒なんですけど、例えば街に出た時に、
ああなるほど、
街に出た時に話をもうなんて言えばいいのみたいな、
はいはい、
もうそしたらもう多分そこがブースターのその疑問文とかをちゃんとやってなかったんじゃないかなみたいな。
自分としては教材やり込んでるから勉強してるやんっていう。
そうそう思うんだけど、でも実際なんだろう、どう行きますか、どこはどこですかとか、なんかっていう疑問文とかももちろん出てきてないし、なんかこのどうしようみたいな、まあ、何時に閉まりますかってどうやって聞くのみたいな、いやいや、はいはい、先輩でしょみたいな、
はいはい、聞いてくるんだよ。そうそう、まあ、でもコミュニケーション能力が高いというのはあるとは思いますけどね、もともと度胸がある、みんなやっぱり完璧に話そうとして、なんか失敗を恐れる人種なんで。なるほど。
だから、まあ、逆にその帰ってきてから多分これ慎吾さんとも話をしたと思うんですけど、ゼロだったから、まあ、よかったかもしれないですね。
もう何もなかったから、
何もなかったから、生地あるとやっぱりそのどうしてもそのある知ってる分、あ、ちょっと違うかなって話す時にも考えてしまうものがあったんですけど、俺はそのこれ違うのかなっていうのもわからないから、
何もないから、
だからってからよかったのかなみたいな。だからそのある意味、まあ、中学総復習みたいな参考書は一回買っては見たんですけど、初めて手にした教材らしい教材がまあブースターである
っていう、はいはいはい、
だからそのそうするとその、その教材がいいのか悪いのか自分に合うかどうか、
比較する必要、比較もできない、
そうそう、分からない、そう分からない、
これ信じてやるしかない、
そうそうそうそう、
まあ、その方がいいかもしれないね、なんかいっぱい持ってるとこっちの方がいいんじゃないかなとか、
ね、だからまあ変な話、なんか精神論みたいな感じがなんかあるのかなと思うんですけど、だからそうすると結構周りの生徒の愚痴で言うと、例えばなんかこうなんかもっと こういう方が分かりやすいとか覚えやすいとかっていう、でも俺には正直分かんないし、でもこれはもうやり込むし、
なるほど。あ、でもそれは興味深いですね。いろんな勉強方法を知ってる人は勉強方法論に行っちゃって勉強してないのかもしれないですね。こっちの方がいいんじゃないかなと、いや、なんかそんな考えてる時間自体も別に無駄かもしれないね。
だからその結局日本人は疑問文が不得意だっていうのも俺はもうボンズに行かなければ知らなかったっていう、
そ
の
ブースター、それ高木さんに説明された
の？しま、されましたね。そのブースターの特徴ですみたいなことで、まあ、発音とその疑問文みたいな、うん、っていうのは言われました。
参考になるんじゃないかな、ボンズ、まあ、僕はボンズ、僕の持ってるボンズのイメージともすごい合ってるし、まあ、フィリピンでよくあるトラブルというか、まあ、生徒間の温度差、まあ、フィリピン限らず日本人が集まるとやっぱコミュニティできちゃうんで参考になると思います。
ですかね、
はい、今日は遠いところありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、では終わります。